77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ、ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。1月24日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてさて、今日はですね、早速映画ご紹介していきたいと思います。マザーズ。世界には約30億人もの母が存在すると言われています。映画マザーズは、そんな母という普遍的でありながらも一人一人異なる存在をテーマにした5つの短編映画からなるオムニバス作品です。人は皆母から生まれます。しかし母に対する思いや記憶はそれぞれが抱く人生の中で異なり、千差万別です。書き手が異なれば5人5色の魅力的なストーリーが生まれるに違いない、そんな直感を胸に始まったこのプロジェクト、その予感は見事に的中しました。5人の作家たちが紡ぎ出した物語は、彼らの作風や背景を映し出し、ジャンルやテイストも実に多彩です。それぞれの物語には笑いや涙、驚きや共感といった様々な感情が込められています。しかしどの物語にも共通しているものがあります。それは母の愛という普遍のテーマです。形は近いと、どの物語にも母の存在が根底に流れ、心を震わせる力を持っています、というマザーズという作品なんですけれども、こちらですね、13下町映画祭って読むのかな、13下町映画祭2024特別賞を受賞しています。そしてですね、第7回茅ヶ崎映画祭、特別招待作品にもなってるんですね。この5作品でこうで、できているこのオムニバス作品なんですけれども、私この5作品見させていただきました。短い時間の中にはもう母というテーマのもと、それぞれの深いドラマ、そしてメッセージがもうこう物語一つ一つの存在感がね、すっごくあったんですよ。それぞれの物語の中で紡がれる母の愛、もう本当にねすごいななんて思いました。中でもですね、いつか母を捨てるとい う作品があったんですけど、この作品がですね、結構ですね印象に残ったんですよね。それぞれの母の愛、ぜひ大きなスクリーンでご覧いただきたいと思います。マザーズ、こちらはですね、全国順次公開中で、公開上映劇場など詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は、カゴの中の乙女 4K レストア版。2009年、世界中を驚愕させたヨルゴス・ランティモス監督のカンヌデビュー作、カゴの中の乙女が 4K レストア版として復活し、全国で順次公開されることになりました。この作品で確立された唯一無二の奇妙で異常な描写は、ランティモス監督のその後の作品でも表出し、傑作揃いのフィルモグラフィーを彩ってきました。2023年、ランティモス監督の哀れなる者たちがアカデミー賞主演女優賞、美術賞、衣装デザイン賞、メイクアップ&ヘアスタイリング賞受賞、ベネチア国際映画祭金獅子賞受賞を果たし、興行的にも全世界で大ヒットを記録しましたが、カゴの中の乙女はその原点とも言うべき支配と服従、自我の目覚めについての物語なんですね。今回 4K レストア版としてのリバイバル上映にあたり、ポスターや予告編も一新されています。ランティムス監督はこの作品について、私が描きたかったのは人の心を操作しようとすること、 自分の意のままに何かを信じ込ませようとすることが相手をどこまで極端に走らせてしまうかということですと語っていて、まさにその制作意図が表現されたビジュアルと予告編になっています。まあ、この作品私見たんですけれども、何とも言えない怖さ不気味さがあって、ランティモス監督の作品だなと、ここが原点なんだと思いながらこう見たんですけれども、ただですね、ちょっと劇中に出てくる猫ちゃんのあるシーンがあるです、あるんですけど、そこだけがねちょっと見るのが辛かったんですよ。まあ、私この作品初めて見たんですけれども、これからランティモス監督の作品を見るのにはね、見てよかったなと思いました。ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。カゴの中の乙女 4K レストア版、こちらは全国順次公開中です。公開劇場などは詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は笑う虫。田舎でのスローライフを夢見て都会から村へと移住してきた夫婦が、その村に存在するある掟に追い詰められていく姿を描いたスリラー。性の劇薬アルプススタンドの端の方の城城秀夫監督がメガホンを取った作品です。キャストはアンナを深川舞さん、テルミチを若葉龍也さん、自治会長のタクボを田口智郎さんがそれぞれ演じています。もうですね、この作品に出てくる田口智郎さんはもう本当にさすがの演技だななんて思いました。まあ、村社会のダークサイドをえぐるヴィレッジスリラー、もうぜひですね大きなスクリーンでご覧いただきたいと思います。笑う虫、こちらはですね九州では福岡の T ジョイ博多などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。ゴールドフィンガー巨大金融詐欺事件。イギリスによる植民地支配の終焉が近づいた1980年代の香港、海外でビジネスに失敗し身一つで香港にやってきた野心家の陳は、悪質な違法取引を通じて香港に足場を築きます。陳は80年代株式市場ブームの波に乗り、無一文から資産100億ドルのカーマン正規グループを立ち上げ、一躍時代の寵児となります。まあ、そんな陳の陰謀に狙いを定めた汚職対策独立委員会のエリート捜査官ラウは、15年間の時間をかけ粘り強く陳の捜査を進めていたという1980年代の香港バブル経済時代を舞台に巨額の金融詐欺事件を描いた作品。監督脚本をインファナルアフェア3部作の脚本を手掛けたフェリックス・チョンが務め、香港で興行ランキング5週連続1位となる大ヒットを記録し、香港のアカデミー賞といわれる第42回香港電影金像賞で12部門にノミネートされ、トニー・レオンの主演男優賞など6部門を受賞した作品です。キャストはチンをトニー・レオン、ラウをアンディ・ラウが演じ、インファナルアフェアシリーズ以来およそ20年ぶりにお二人が共演した作品ということも話題になっています。まあ、トニー・レオンとアンディ・ラウ、まあ、このお二人の名前を聞いただけでも、もう本当に楽しみにしていた作品なんですけれども、まあ、映画が始まった瞬間から吸い込まれるようにね、私鑑賞したんですよ。まあ、実話を元に描かれる作品ということで、まあ、考えさせられるところもありました。もうこの作品ですね、あまり前情報を入れずに見た方がね楽しめるかもしれません。まあ、二人の演技合戦をぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ゴールドフィンガー巨大金融詐欺事件、こちらは全国順次公開中で、長崎では東方シネマズ長崎で公開予定という、近日公開予定ということですので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は雪の花共にありて。江戸時代末期、有効な治療法がなく多くの人の命を奪ってきた闘争、まあ、天然痘ですね、まあ、福井藩の町医者笠原良作はその 痘瘡に有効な手痘、まあ、予防接種のことなんですけれども、手痘という予防法が異国から伝わったことを知り、京都の蘭方医日野定斎に教えを請い、資材を投げ打って必要な手痘の苗を福井に持ち込んだんですが、まあ、天然痘の膿をあえて体内に植え込むという手痘の普及にはさまざまな困難が立ちはだかります。まあ、それでも良作は妻千穂に支えられながら疫病と戦い続けるという雨上がる博士の愛した数式峠最後の侍などで人間の美しいあり方を描いてきた名将小泉隆監督が吉村明さんの小説雪の花を映画化した作品です。江戸時代末期の福井藩を舞台に、数年ごとに大流行して多くの人命を奪う疫病から人々を救おうと奔走した実在の町医者の姿を描きます。キャストは良作を松坂桃李さん、妻の千穂を吉根京子さん、良作を導く蘭方医日野定斎を役所広司さんが演じるほか、吉岡秀隆さん、三浦貴大さん、宇野昌平さんなどが共演しています。美しい日本の四季、自然豊かな風景、まあ、魅力的な登場人物の存在感が世代を超えて今を生きる勇気と希望を与えてくれる実話をもとに描かれる愛と感動の物語、こちらですね、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。雪の花共にありて、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はアンダー忍者。太平洋戦争終結後、日本へ進駐した GHQ が最初に命じたのは忍者組織の解体、まあ、それにより忍者の存在は消滅したかに見えたんですが、彼らは世界中のあらゆる機関に潜伏し、現代社会でも暗躍を続けていました。忍者組織忍の末端に所属する忍者の雲隠れ九郎は暇を持て余していた。そんなある日、重大な任務を言い渡されます。それは戦後70年以上にわたり地下に潜り続けているアンダー忍者と呼ばれる組織の動向を探るというものだったという、アイアムアヒーローなどで知られる漫画家花澤健吾さんが現代社会に潜む忍者たちの姿を描いた人気コミックアンダー忍者を実写映画化した作品で、銀魂、戦闘兄さんなど数々の話題作を手掛ける福田雄一さんがメガホンを取っていて脚本も務めています。キャストは雲隠れ九郎を山崎賢人さん、忍者たちの戦いに巻き込まれていくヒロインの女子高生綾香を演じたのが浜辺美波さん、まあ、その他にも間宮祥太郎さん、白石麻衣さん、岡山天音さん、山本千尋さん、宮瀬隆美さん、坂口亮太郎さん、平田満さんなどなど豪華キャスト勢ぞろいで、室強さんや佐藤二郎さんなども脇を固めて楽しい作品に仕上がっています。もうですね、福田節炸裂ですよ。もうクスッと笑えるんですけど、アクションがですねめちゃくちゃかっこよかったんですよ。もう笑いとアクションのギャップがね、なんとも面白い作品でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。アンダー忍者、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここでお知らせを一つお届けします。明日1月25日の土曜日のお昼14時から多良見図書館内にある海のホールで、ギターで奏でる映画音楽の世界というクラシックギターの映画音楽コンサートがあります。まあですね、皆さんが知ってる曲がですね、映画音楽たくさん素敵なあの音楽をですね、クラシックギターで楽しんでいただこうというあのコンサートなんですけれども、そこでですね、私またあの映画の解説させていただきますので、ぜひぜひこの ギターコンサート入場無料ですので、ぜひですね、お友達ご家族の方皆さんでお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。皆さんのご来場お待ちしてますね。さあ最後に一つ映画ご紹介したいと思います。モイライ、日本映画界の新しい波を標榜して2014年に始動した映画上映企画シンパのために取り下ろされた短編3作品をまとめたオムニバス作品です。まあ、シンパの中心メンバーである映画監督の二宮健さんが手掛けた、ああ核も棒状は緑なりけり、演劇ユニットピンクリバティと代表で彼女未来など映画も手掛ける山西達也監督の母と牛と、そしてペナルティーループの荒木慎二監督によるその誘惑、この3作品で構成される映画なんですけれども、まあ、人間の運命を司る三女神、まあ、モイライ、まあ、ギリシャ神話では人間にとって寿命は神から割り当てられたものという考えの中で生と死に結びつき、神話の中で様々な運命を紡ぎ出すというこのモイライをモチーフに異なる3つの世界を描いています。まあ、この私3作品見たんですけれども、なんとも不思議な世界観のある作品でした。なかなかね、3作品とも興味深かったです。まあ、運命の女神が導くオリジナル短編映画オムニバスをぜひですね、スクリーンでお楽しみいただきたいと思います。こちらモイライはですね、東京のですね、新宿武蔵野館で2週間限定公開となりそうです。まあ、これからね、上映館増えたらいいななんて思ってますので、詳しい情報はモイライの公式ホームページをご覧ください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画プラダの着た悪魔からですね、マドンナで防具を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。